聖書と福音の時間です。釣りをするのに国家資格がいる国はどこでしょう？ドイツです。日本では禁止場所以外誰でも楽しめますが、ドイツでは国家試験に合格しないと釣りはできません。違反した人は約55万円の罰金が課せられます。ある時、イエスは弟子たちを人間を取る漁師にしました。弟子なら誰でも資格なしで人間を取る漁師になれるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところで、天然キャラのお笑い芸人にジミー大西という方がいます。まあ、この方は画家としてのキャリアも長くて、国内外から高い評価を受けてらっしゃるんですね。今年で画業30年、全国で個展が開かれる予定なんだそうです。きっかけは30年前に出演したテレビ番組なんですね。彼は当時明石家さんまさんの付き人だったんです。娘の今るちゃんが小さい頃、一緒にお絵描き遊びをしていたそうです。ある時、さんまさんがお前変わった絵描くなぁと感心して、そして EX テレビという番組に彼を推薦するんですね。その番組の中で美術品を鑑定するという企画があるのです。彼は初めて絵を描いて持っていったら、なんと33万円の値がつくんですね。びっくりしたそうです。しかし、もっと決定的なことが起こったのでした。番組を見ていたある人物から放送局に1枚のファックスが送られてきたのです。それはジミーさんに宛てたメッセージでした。四角い枠を気にせず、キャンバスからはみ出せ。誰が書き送ったんでしょう？岡本太郎画伯です。ジミーさんが崇拝する画家です。太陽の塔をデザインした方ですよ。あの世界の岡本が彼に個人的激励の言葉を送った。まあ、彼はこれはですね、決定的な衝撃を受けるんですね。そしてやがてジミーさんは芸能活動を中止し、絵に専念するようになるのです。自分にとって最高権威の人からの言葉は、人生を変えてしまうパワーがあるんですね。ところで、聖書はこの全宇宙の作者、最高権威の神からの言葉です。そしてこの聖書の中で最も大切な言葉とされているものを今日は解説いたしましょう。次のように書いてあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、最も大切なこと、それを受けるなら全ての罪が許され、永遠の命が与えられ、神の子供とされる特権をもたらす、まあ、そのメッセージのことを聖書は福音というんですね。そしてこの福音は、今読み上げたように3つのポイントにまとめることができるのです。この3つのポイントを心から同意し受け入れるならば、あなたは救われるのです。第一に、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことを信ずるということです。キリストは今から2000年前、十字架にかかって死なれました。21世紀に生きる私と何の関係があるんでしょう？大いにあるのです。キリストは今を生きる私の罪のために死んでくださったからです。18世紀のイギリスの文学者にサムエル・ジョンソンという人がいました。まあ、彼の作った英語辞書は傑作中の傑作と言われています。 ところで彼の少年時代は大変貧しかったんですね。それで栄養不足のために結核にかかった彼は片目失明、片耳聞こえず、顎の下には結核の後遺症としてコブが並んでいました。勉強してオックスフォード大学に入るのですが、授業料が払えずに中退してしまいます。しかし後年彼が表した英語辞書があまりにも素晴らしかったために、彼はオックスフォードから修士号マスターを授与されることになるんですね。さて、小説を書けば大当たり、評論を書けば絶賛の的、やがて文壇の大御所と呼ばれるようになるのです。ところが、そのような名声を欲しいままにしていた彼が、ある日のこと、町の広場でひたすら直立不動で突っ立っているんですね。炎天下の中、帽子もかぶらず、全身汗まみれになりながら、ひたすら苦行に耐えるかのように突っ立ってるんです。先生、何をなさってるんですか？サムエルはこう答えたと言います。実は私の父は路上で本を並べて売る古本屋さんでした。ある日のこと、父が言いました。今日は体の具合が悪いので、私に代わって店番に行ってくれないか？しかし私は行きたくありませんでした。父は、それじゃ仕方ないな、と言い、無理して店番に行き、そして家に戻ってくると、倒れ、病に伏し、間もなく死にました。父を死に追いやったのは、私なのです。私の罪のために、父は死んでしまったのです。ですから私は、父が店を出していたこの場所に、今炎天下の中、立っているのです。お父さんが亡くなられたのはもう何十年も前のことでしょう。しかし彼は自分のわがままという罪が父を死に至らしめたと考えていたのです。キリストが十字架で死なれたのは今から2000年も前のことです。しかしキリストの死はキリストが経験しなくても良い死でした。罪が全くなかったキリストは死と無関係の方だったのです。そんなキリストがなぜ死なれたのでしょう。私たちの罪のために死なれた。これが聖書が語っている意味なのです。第二に、キリストが墓に葬られたということを信じることです。つまりキリストは仮死状態に陥ったというのではなく、完全に死に切って、3日間墓の中に遺体が安置されていた。この歴史的事実に同意するということです。キリストはあなたの罪、あなたの過去を背負って十字架で死んだだけではなく、その罪を持ったあなたをご自分もろとも墓に埋葬されたという意味があるのです。キリストを信じたある若者のところに、昔の悪い仲間がやってきました。そして前みたいにやばい遊びに誘ったのです。しかし彼は言いました。君の知ってる私はキリストと共に葬られたんだ。今の私は別人です。忌まわしいあなたの過去がキリストと共に葬り去られたということほど素晴らしいニュースはないのではないでしょうか。第三に、キリストは死後3日目に蘇られたということです。これは福音の核心部分です。もしキリストが死んでそのままであるなら、結局クリスチャンというのは過去の人間を忍んでいるだけです。しかし、キリストは死んで3日目に蘇りました。つまり、今も生きて、働かれる方なのです。そして死というものをひっくり返されたがために死はもはや恐れなくても良いものになってしまいました。と言いますのは、キリストを信じた人は キリストが三日目によみがえったように、将来のある時、キリストが再び来られる時に復活するということが約束されているからです。あなたはキリストが聖書が語っている通りにあなたの罪のために死んでくださったと信じておられますか？そしてキリストが聖書が語っている通りに墓に葬られたということを信じておられますか？そして人となられた神であるキリストが三日目によみがえられたということを信じておられますか？信じておられるなら、あなたはこの福音によって救われています。まだ信じていないならば、どうぞ今このイエスキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。